今朝は、この私はあなたを忘れない。この私はあなたを忘れないと題して、聖書からのメッセージを山崎牧師に取り継いでいただきます。その前に聖書朗読を松丸さんにお願いいたします。
今朝はイザヤ書です。イザヤ書49章13節から16節までです。旧約聖書イザヤ書49章13節から16節までです。ではお読みいたします。天よ、喜び歌え、地よ、楽しめ、山々よ、喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。と。女が自分の血の身分を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。
皆さんおはようございます。冬の最中ですが、一年中でまた一番チョコが売れる季節でもあります。皆さんもお買いになったでしょうか。まあ、チョコが縁で結ばれるなんてこともあるわけで。慣れ染めは余った義理チョコ、これも縁なんていう川柳がありますが、お返しに素敵な花束をもらったりしまして、ともかく今日この折にですね、愛を届ける、愛を表して届けるっていうのは本当に微笑ましいことだと思いますので、そのことを思い起きたいと思います。そして何よりも天のお父様が私たちを愛して花束以上のものを届けてくれたことを覚えておきたいと思うんですね。主からの私たちへのメッセージ数々ありますけれども、この私はあなたを忘れない、この嬉しい言葉を心に留めたいと思います。この私はあなたを忘れない、これは、まあ、預言者イザヤが記録した天地の作り主からの、私たち一人一人へのメッセージです。嬉しい言葉じゃないでしょうか。この一言、この一言に飢え渇いている人たちがどれほどおることでしょう。私はあなたを忘れない。今日この私はあなたを忘れないという、メッセージを、送りたいと思います。これは天から注がれて、今も注がれ続けている愛のメッセージです。嬉しい言葉ですね。この一言に飢え渇いてここに来ている方々が大勢いらっしゃると思います。さて、今日のメッセージ、まず第一ですね。今日はまあイザヤ書から語ろうとしているわけですけれども、この預言者イザヤについて覚えておきたいことを、一言二言と思っております。まず、このメッセージを運んでくれた預言者イザヤってどんな人だったんだろうという点ですね。彼は何よりも熱烈な愛国主義者でした。愛国主義者です。まあ、紀元前8世紀王に仕える政治家預言者と言ったらいいでしょうか。祖国イスラエルを心から愛して、いつも国益を図っておりました。今日もう一遍歌いましたけれども、この国に生まれ育ち、この国と共に歩み、重ね岸年月は胸にいつもと、あのいう歌ですけれども、折しも、建国記念日の週でもあります。クリスチャンにとっては まあ、信教の自由を守る日として、本当の意味での愛国心を養いたいと思っているんですね。その意味で、あの歌を選んで歌っているんですけども、この国に生まれ育ち、私もイザヤに習いたいと思います。しかし、イザヤは単なる一国平和主義者ではありませんでした。他国の祝福も思いやり、同情も同じほど持っていた人ですね。彼の言葉を今朝はまず読んでいるわけですけれども。熱烈な愛国主義者。私たちもそんな人になりたいと思います。そして、イザヤについて言うならば、彼は偽善を憎むまっすぐな人でした。主のことを聖なる方と呼んでいます。聖なる方。清い恐れおののきを持って礼拝する人間でした。それゆえにまた王に対しても大胆に迫る人でした。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。イザヤの預言書はそんなふうにして始まるんですね。今読んだのは一章二節ですけれども。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。張り裂けるような、気持ちでもって、親の気持ち、作り主はまた人類の親であります。その気持ちをここに示しています。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだと。イザヤはこの祖国が分裂して、南と北が角を突き合わせるそういう時代に、預言した預言者ですね。預かった言葉を語る預言者でした。北王国の滅亡を目の当たりにした預言者でした。そして南王国の道徳的な腐敗ぶりを嘆いて悔い改めようと迫るんですね。このイザヤ書の出だしの言葉はそれなんです。今、まあ、49章を開けているわけですけれども、イザヤの最初の章をちらっと開けていただきますと、イザヤの一章。また戻ってきますけれども、イザヤ書の一章、よろしければ一緒にお開けください。一章の二節ですね。天よ聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。最愛の子らが反逆。こんな悲しいことはありません。親の心をぶつけて主はこう語られます。イザヤはここにおいて、第二の点ですけれども、偽善を憎むまっすぐな人でした。主のことを聖なる方と呼びました。聖なる方。清い恐れおののきを持って礼拝する人間でした。ですから王に対しても大胆でした。大胆に迫る人でした。天よ聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。一章の二節はそういう言葉遣いですね。天よ聞け。地も耳を傾けよ。まあ、いろんな政治家がおりますけれども、政治家の中でこんな風に天よ、地よ、なんてね、呼びかけるものはおりません。これができるのはやっぱり預言者。主から言葉を預かって語るものでしかないと思いますけれども。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。天の父の心を我が心としたときに、そのような言葉が湧いてきたのですね。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られる方だと、主の代弁者として語ります。イザヤは、まあ祖国が分裂して、こう、南と北が角を突き合わせる時代に、起こされた預言者です。そして、北王国の方が滅亡する。その滅亡を目の当たりにした預言者です。 そして南王国の道徳的な腐敗ぶりを嘆いて悔い改めを訴えるのですね。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。二節の言葉ですけれども、そして第三にこの預言者エザについて言うならば、温かな主の愛を語る人でした。温かな主の愛を語る人でした。厳しいメッセージの後、まあベートーベンの田園のような穏やかな調べが続きます。春の歌です。恋人のささやきです。十三節、天を喜び歌え、地を楽しめ、失礼しました、これを ごめんなさい、別のところでしたけれども、天を喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの声を、歌声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。これ素晴らしい言葉ですね。これ音読するだけでも癒され嬉しくなります。天を喜び歌え、地を楽しめ。山々よ、喜びの歌声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。さて今朝、まあ、一緒に皆さんと共に味わいたいことは二つです。それは試練を通しての恵み、そしてもう一つは溢れるほどの主の愛です。まず試練を通しての恵み、今開いていますイザヤ書、49章に戻るんですけれども、8節からどうぞしばらくお付き合いください。49章8節、主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたの民の契約とし、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る、またある者は北から西から、またある者は西武の地から来る。天を喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。この十三節だけ皆さんご一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。どうぞ。天よ喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。なんと恵みに満ちた呼びかけでしょうか。厳しいメッセージの後、本当ベートーベンの田園のような穏やかな調べです。春の歌です。恋人のささやきだと沢村五郎という先生は言っていますけれども、天よ喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。素晴らしいですね。これ音読するだけでも癒されて嬉しくなります。さて今朝一緒に味わいたいことは二つです。一つは、まあ、試練を通しての恵み、もう一つは溢れるほどの主の愛です。まず B のポイント、試練を通しての恵み。8節から16節までの言葉、8節から16節までの言葉、ここにはそうですね、以前の預言ずっと読みながら思うんですけども、そこには壮大な、歴史パノラマがあると思います。 主をないがしろにして、懲らしめとしてですね、バビロンという強国、強い国に滅ぼされて囚われの身となるんですけれども、この捕囚に向かってですね、本心に立ち返って悔い改めよと、呼びかけます。悔い改めるならば主は憐れみ回復を与えると。そしてやがてメシア、つまり救い主が来て栄光の終末を迎えるのだと、そのような語りかけがなされます。8節から16節にかけてがそうなんですけれども、先ほど最初の部分を読みました。さらに14節から16節にかけて読むならば、しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私の手のひらに、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。イザヤの預言には壮大な歴史のパノラマがあります。主をないがしろにした懲らしめにバビロンという強国が立ち上がり、その強国に滅ぼされて捕囚にされてしまう、捕虜にされてしまうんですけれども、でも本心に立ち返って悔い改めるなら主は憐れみ回復を与えてくださる。やがてメシア、つまり救い主が来て栄光の終末を迎えることになるということですよね。ですから8節、主はこうせられる。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てたゆりの地を継がせようと、こう言ってくださるんですね。恵みの時に私はあなたに応え、助けた。私はあなたを見守り、国を起こし、荒れ果てたゆりの地を継がせよう。福島の第一バプトス教会のことを思います。彼らが味わった試練を通しての恵みを思います。 3.11 と言いますけれども、実は3月11日はその福島バプトスト教会の主任牧師佐藤先生の誕生日だったんですね。原発に一番近い教会です。すぐに彼らは避難を余儀なくされます。完成してまだ1年半しか経ってない美しい街道を後にして、バスに乗って15台の車に分乗してですね、流浪の旅に出ます。そして最後に行き着いたのは東北の北多摩郡のキャンプ場です。しばらくの共同生活をそこでします。そして去年いわき市に新街道を建てたんですね。新街道、去年、井上兄弟そこを訪ねて行かせて、後から様子を聞かせてくださいましたけども、家を失い、ふるさとを失い、それまでの生活をごっそり剥ぎ取られて難民のなった彼らでしたけども、でも今そこに落ち着き、新街道が完成しております。これは驚くべきことですね。恵みの時に私はあなたに応え助けた。私はあなたを見守り、国を起こし、荒れ果てたゆりの地を継がせよう。8節にある言葉ですけれども、この素晴らしい励ましの言葉、恵みの時に私はあなたに応え助けた、私はあなたを見守り、国を起こし、荒れ果てたゆりの地を継がせよう。大切なことを2つ申し上げます。1つは悲しみから思いやりを学ぶということですね。悲しみから思いやりを学ぶということ。悲しむ者は幸いです、慰められるからです、という御言葉を思い起こします。これはイエス様の、三条の教えの一つですね。悲しんだ分だけ人格に深みが増します。他の悲しむ人を包み込む懐の広さができます。天の父の慰めを味わって、 人を慈しむ力が備わってきます。悲しみから思いやりを学ぶんだ。第一のこのポイントを一つ味わいたいと思います。悲しみから思いやりを学ぶ。悲しむ者は幸いです、慰められるからですとイエス様はお教えになりました。悲しむ者は幸いです、慰められるからです。そして二つ目、待たされて忍耐と信頼を学ぶということですね。待たされて忍耐と信頼を学ぶんだということですね。皆さんの経験ではどうでしょうか。ヨセフという人のことを思い起こしますけれども、ヨセフ、彼は、まあ、兄弟たちから妬まれて、まあ、可愛がられたので、まあ、親のちょっと偏愛もあったんですけれども、お兄さんたちからみんなからですね、もうあいつばっかりって言われてですね、妬まれて、兄弟たちから、こうひどい目に遭うんですね。創世記の終わりがけにそのことが書いてありますけれども、結局彼は、お兄さんたちによってエジプトに売り飛ばされます。そしてそこで彼は真面目に働くんですけれども、それまでの自分の、生き方を振り返ってですね、やっぱり兄さんたちを怒らせるようなことを俺はやってたな、まずかったな、神様ごめんなさい、心を入れ替えます。彼は砕かれてその、エジプトに、まあ、売り飛ばされてですね、真面目に働いているわけですけども、でもそこで、また今度、濡れ衣を着せられて牢に放り込まれるという目に遭います。弁明をさせてもらえずお先真っ暗という体験をします。でそこにある日、まあ、二人の新入りの囚人が入ってくるという話ですよね。共に王様の側近でした。王様暗殺の疑いで放り込まれてきたんですけれども、ある日二人とも変な夢を見てイライラしています。そこでヨセフが夢の意味を解いてやると、ヨセフが言う通りになるんですね。そこでヨセフは、まあ、釈放される王の側近に、こう頼むわけですね。私は無実の罪で牢に入れられております。ぜひ王様に伝えて、私の疑いを晴らしてもらえるように一つ お取り計らいくださいと。分かった分かったと。ヨセフはやれやれこれで牢を出られると思ったんですけれども、ところが待てと暮らせと何の沙汰もない。主よどうなってるんですか。何の答えもない。そのまんま2年が過ぎる、ね、そうやってやがてその後で、まあ、奇跡的な展開があって釈放されていくんですけれども、ヨセフのこの話は数奇なものです。そこでヨセフが助けてやった検察官長はヨセフのことを思い出さずにコロッと忘れてしまうんですね。そういう中でヨセフは何を学ぶかということですけれども、この試練を通しての恵み、試練を通しての恵み、一つ二つ私たちはここで学べると思います。まず第一はですね、悲しみから思いやりを学ぶということです。悲しみから思いやりを学ぶということです。悲しんだ分だけ人格に深みが増します。他の悲しむ人を包み込む懐の広さができます。天の父の慰めを味わって人を慈しむ力ができます。悲しむ者は幸いです、慰められるからです。イエス様はそうおっしゃいました。悲しみから思いやりを学ぶということ、悲しむ者は幸いです、慰められるからです。そしてもう一つ、待たされて忍耐と信頼を学ぶということですね。待たされて忍耐と信頼を学ぶのです。ヨセフは兄たちの 妬みから、売り飛ばされてエジプトへ。そこで また牢獄に放り込まれるという、目に遭うわけですけれども、けどもそんな中で、ですね、創世記のおしまいの方を見ますと、せっかく自分が助けてやった助けてやったと言いましょうか、無事に元の地位に戻された検察官長がヨセフのことを思い出さずにコロッと忘れてしまう。せっかくここで自分は、助かる望みが湧いてきたと思うけども、待てと暮らせと何の方もなくて、結局2年間、それからのうちも牢獄に閉じ込められたまま、彼はがっくり来るわけですけど、シオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたという言葉がありますけども、シオンというのはエルサレム、そこに住む民のことです。誰からも忘れられ、もう主にも忘れられたという思い、を彼は持っていたわけですけれども、でもそれは決して主が忘れたのではなかったのですね。それは彼の訓練の時でした。試練を通して、そんな中でも彼が腐らずに主を仰いで主の時をじっと待つことを教えようとしていらっしゃったんだと思います。そんなふうにしてこの時を迎えます。一向に光が見えない困難の中で、自分は見捨てられた、忘れられたと彼は感じていたと思いますね。まあ、そんなことが、そんなふうに思うときもお互いあるでしょう。しかし、そんなときにこそ主はご自身が身を乗り出しておっしゃるのですね。15節、16節、女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。嬉しい言葉ですね。あふれるほどの主の愛。試練を通しての恵みです。この私はあなたを忘れない。あふれるほどの主の愛。15節16節を見てください。15、16節、このことは今度は皆さんご一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。どうぞ。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。はい、そこまで結構です。印象的な言葉ですね。女が自分の血の身を忘れようか、自分の赤ちゃんを忘れるようなことは決してない。自分のお腹を痛めて産んだ子を憐れまないなんてことはありえない。けどもまれにそういうことがあるかもしれない。まあ、たまにパチンコやって夢中になっててですね、自分の子供を車に置いたままにして、そして子供さんその熱射病になっちゃったというような話を聞きますけども、まあよっぽどのことでおかしな、そんなのは本当に母親として落第だと思いますけども、普通そんなことはありえない。でもまれにそんなことも起こりうる。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子、お腹痛めて産んだ子を忘れ憐れまないことがあろうか、ただ、まれにそんなことが起こることがあったとしても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。手のひらに刻んだ。まるで入れ墨をするように手のひらに刻んだというこの言葉ですね。印象的な言葉だと思います。入れ墨です。なんという優しい語りかけでしょうか。 二つの例えです。血の恵みに注がれる母の愛、まあ、数十人も洗濯してても赤ちゃんの泣き声一つでお母さんは飛んできます。夜中でも赤ちゃんが泣けばお乳を与え、おむつを替え、熱があればご自身叩き起こしてでも相談します。それぐらい寝ても覚めても心配りする、それがお母さんというものですね。そして主はおっしゃいます。私もそんな風にいつもお前を見てるよ、お前の声に耳を傾けている。でも主よ、お言葉ですが、今地上に70億人もいるんでしょう。どうやって私の声聞き分けるんですか。私は天地の作り主だ、できないと思うか。全能の父なる神だよ、できないと思うのか。主はおっしゃいます。血の身後に注がれる母の愛、そうです。炊事してても洗濯してても赤ちゃんの泣き声一つでお母さんは飛んでいく。夜中でも赤ちゃんが泣けばお乳を与え、おむつを替え、熱があればご自身に叩き起こして相談する。それぐらい寝ても覚めても心配りをする、それがお母さんというもの。私もそんな風にいつもお前を見てるよ、お前の声に耳を傾けてるよ。全能の父なる神をここで思います。そしてこれの例えはですね、もう一つあります。血の身後に注がれる母の愛とともに思い焦がれる恋人の愛と言ってもいいでしょうか。入れ墨の例え、ここに16節、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。手のひらにあなたを刻んだ、入れ墨ですよね。中東の古代の風習です。愛する人のイニシャルを手に墨入れするですね。すごいですね。もしかしたら大きな木の幹のこの、円があってですね、その片方に徹夜の T、雅子の M、 そんなふうにですね、まあ大きな木の幹にそんなふうに刻む人がいるわけですけれども、しかしこちらは自分の手のひらに刻むんですよ、ね、入れ墨っていうのはチクッとこう針を刺すわけでチクッと痛いんですけれども、でも我慢すればそれはできますけれども、でもどうでしょうか。そこに象徴されたこの種の痛みを伴う入れ墨、それはあの十字架に表されます。イエス様が十字架におつけになったときに、その手のひら、あるいは手首に五寸釘と言いましょうか、あるいは線路を枕木に留めるあのスパイクのようなものをガツンガツンガツンガツンガツンと打ち込むわけですよ。イエス様の手にはその傷跡が残ってますね。それは私たちへのこの上ない愛の証ではないでしょうか。針のチクチク、小さな釘ではなくて線路を枕木に留めるような、まあ、あれに近いほどのなんかごっついやつを打ち込まれて、そう、主が復活した日の朝、いや晩ですけれども、トマスが席を外した時にイエス様が現れたんですね。イエス様がまた姿を消した時にトマスが帰ってきて、みんなが湧いてるのは何が起こったんだ、トマスお前どこ行っとったんや、イエス様が現れたんだぞ、そして私たちにご自分の姿を見せてくださったんだってね。その時にトマスは何だって気分悪かったんですね。どうしてわざわざ俺がいない時に、うん、んなこと俺は信じない、ね、自分は忘れられてると思ったんですね。自分だけが用があって外出していたときに、なぜよりもよってそんなときにイエス様が現れるんだ。トマスは拗ねてしまいます。そんなトマスをイエス様は放っておかなかったですね。一週間経って、もう一度今度は トマスも揃ったところに来て、まっすぐにトマスの方に来て、トマス、あなたの手を伸べて、さあ触ってごらん。私の脇に、私の手に。我が神、我が主よと彼は崩れますね。溢れるほどの主の愛をここで見ます。かたや血の御子に注がれる母の愛であり、かたや思い焦がれる恋人の愛と言ってもいいでしょう。何にも勝るこの主イエスキリストの愛をそこで思うのですけれども、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだという言葉が当時の人々にはピンとこなかったかもわかりませんけれども、でも今私たちは十字架を経てこの言葉の持っている深い意味をより深く味わうことができます。私の手のひらというこの私はイエス様なんです。イエス様の手のひらにあの五寸釘以上の線路を枕木に留めるほどのあのスパイクのようなで打ち抜かれたその傷を思うのです。それぐらい私はあなたを愛している。私はあなたのために命を喜んで捨てる、いや捨てた。あなたはどう答える？まあ主はそうやって私たちに語っていらっしゃるんだと思います。この私はあなたを忘れない。そうです。私はあなたを忘れない。イエス様はそう言って私たち一人一人に今朝も迫ってくださいます。これは天から注がれ、今も注がれ続けている愛ですね。それを以前のこの預言書と重ね合わせながら、今朝は自分の胸に刻みたいと思います。そしてこんな愛で愛された我が身の幸せを主に感謝し、その大きな愛に応える人生としたいと思います。この私はあなたを忘れない、主のお言葉に感謝して祈りを捧げたいと思います。皆さんどうぞその場でお立ちください。主と向き合いましょう。あそこで現れされた天地の作り主、私たちの救い主、イエス・キリストの絶大な愛をこの胸に受け止め刻みたいと思います。今しばし黙祷いたします。その祈りの中で湧いてきた感謝の思いを言葉にしましょう。小声でも言葉にするといいですよ。そうやって主に申し上げてください。あなたのありがとう、今朝のありがとう、イエス様ありがとうございます。 救い主イエス・キリスト様、あなたを讃えます。預言者イザヤの言葉を読みました。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れむないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。なんと優しい語りかけでしょう。胸にしみる一言です。この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。ああ主よ、ここに集っている一人一人の名前もイエス様あなたの手のひらに刻まれたことを感謝します。あなたは折々にその名前を見つめ、ここにおります私たち一人一人の顔を思い浮かべ、愛しているよと支えてくださいます。もったいないことです。これがためにあなたは十字架の恥と呪いを忍んでくださいました。私ども罪人の底知れない罪を全部かぶって、代わりに私がその処罰を受けますと、そう言って身を差し出してくれました。私に免じて、父よどうぞお許しをと、そうやって取りなしてくださいました。なんという、なんという熱い愛でしょうか。このような愛を他に知りません。あなただけです、あなただけです。神の子イエス様、救い主イエス様、感謝します。そしてあなたを愛します。残された生涯あなたを愛してついていきたいです。集えた一人一人を祝福ください。誰もこの愛を受け損ねることがありませんように、真正面から受け取ってありがとうと精一杯の感謝を持って、あなたの愛に応えて生きる生き方に切り替えさせてください。今朝をそのもう一度の機会としてください。怠惰に流れ、感謝を忘れてしまう愚か者ですから、私たち一人一人を憐れんでくださいまして、いつも新鮮なあなたとの出会いに連れ戻してください。あなたの愛に感謝します。ハレルヤハレルヤ、感謝します。イエス様の尊い御名によってお祈り捧げます。アーメン。